大変お待たせいたしました。それでは第2部の私の主張を始めさせていただきます。今回は株式会社天満屋平井茂様をお迎えし、クールビズとメンズファッションという題でご講演いただきます。こちらにマネキンが3体並んでおりますが、クールビズ3年前から始まりました。当初はそのネクタイを外すというスタイルがクールビズということでしたが、ネクタイを締めていてもできるようなクールビズでございますとか、そういった様々な夏の楽しみ方をご提案いただける予定になっております。それではどうぞ平井様、盛大な拍手でお迎えくださいませ。
皆様こんばんは。私は岡山天満屋の、紳士の部長をしております平井と申します。今日は拙い話で申し訳ないんですが、クールビズとメンズファッションということでお話をさせていただこうと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。皆様方が、クールビズということでよくご存知だと思うんですが、こちらがスタートいたしましたのが、2005年の6月から当時の環境大臣の小池百合子さんが音頭を取りまして、京都議定書というのが平成17年に、2002年度から2010年の間に CO2 の削減を最低でも 6% 以上やっていこうというところが取り組みの始まりだったと思います。でそれを受けまして、CO2 の削減というのはもう皆様よくご存知のように地球の環境問題で今地球温暖化ということで最大に取り組まなければいけないというところで、当時はアメリカがあまりこういいイメージを持ってなかったと思うんですが、最近はゴアという元民主党の副大統領が映画を作ったりして、不都合な真実という映画を作ったと思うんですが、非常にこれが全国的に、世界的に非常に評価が高くて、地球温暖化をどんどん防いでいこうという中で、日本の場合京都議定書をぜひ守っていこうということで、2005年の6月に小池百合子さんが、音頭を取って、環境省が、クールビズということで、クールビズというのはクールビジネスということで、これはあくまでも造語でございます。ただし清涼感のあるビジネススタイルをどうやって提案するんだというところからスタートしたと思うんですけれども、その時にですね、一応その6つの大きい流れがありまして、でそれは簡単に言うと、アクションの6ということで、まず1番目に温度調節で CO2 を減らしていこうと。で2番目に水道水の水道の使い方で削減していこうと。で3点目にアイドリングであるとか、そういった自動車での使い方で減らしていこうと。で4点目に商品の選び方で減らしていこうと。で5点目に買い物をされるときと、からゴミで CO2 を減らしていこうと。で最後に電気の使い方で減らしていこうという中で、特に温度調節のところで冷房の設定温度を28度に設定しようというところで取り組みが始まりました。でちなみに2006年度二酸化炭素の削減量というのは、特にクーラーの設定温度を高く設定した企業が 43.2% あったそうです。そうすると二酸化炭素の削減量は約114万トンということで、これは約250万世帯の1ヶ月の使用量に匹敵するというところから、非常に効果があるということで、今年ますますやっていこうというところで、私ども百貨店の方にも2005年度にやっていく中で百貨店協会の方から、指導があって、ぜひそれをやっていこうということで、特に百貨店の中では日本橋の三越、三越の百貨店グループが非常に大きく取り上げまして、スタートしたのは特に環境省の中で、管理職の方、中間管理職の方から幹部の方というふうなスタイルを、三越がコーディネートしまして、こういうスタイルだったら恥ずかしくないんではないかというところから、スタートしたのが始まりだと思います。でその中で、特に 過去メンズファッションというのはここ 3,4 年非常に特に団塊の世代ベビーブーマーと言われているところが今百貨店も団塊の世代それからその子どもたちである団塊ジュニアというところが圧倒的にその百貨店の主要な客層になっておりますの中で特に団塊の世代の大きい特徴としてはビートルズを知っているとかアイビールックの走りであるとかグループサンズをよく知っているとかまあそういったところから始まって非常にその特にファッションブランドで言いますとジュンとかバンとかといった世代で特に IB のアイビールックをいわゆるトラッドテイストの走りなんですがそこから始まっているので非常にこだわりがあるということで私ども転売の常務がよく言いますのが70歳以上ぐらいの方は血のパンを持ってないとただし60代から下の方の世代は必ず血のパンを持っていると血のパンツを持っているということで、まあ、そのあたりが大きくファッションのテイストといいますかマインドが違うというところが大きな違いだと思いますそういう流れの客層がメインで百貨店に来ているという中でここ 3,4 年その男性客がいわゆるこの女性客が奥さんが靴下も肌着もネクタイも全部買って、着せ替え人形のように着るだけだというお客さんから自分で色柄コーディネートしたいとこういう素材のものを着たいこういうデザインのジャケットとかスーツを着たいというふうな客層に大きく変わってきたのとクールビズというのが非常にこううまく連動しまして約3年前ワイシャツがですねその前の年2004年度の転売でもそうですがシャツワイシャツの売り上げというのは非常にもうずっと低迷してましたでいわゆる皆様方もよくご存知だと思いますがリアルサイズというのがあって普通のシャツカラー中にはいくらか、ワイドカラーとかセミワイドとかあるんですけれども、そういったものしか百貨店のワイシャツ売りは置いてなかったと例えば首回りが39で、袖までの雪の長さが82だとか3だとかそういったもので選ばれて必ずそれにネクタイをするというルックスだったんですけれども、このクールビズでネクタイを外して胸元を涼しくして少しでも冷房の設定温度が高くなるわけですから、ここに胸元を涼しくしようという流れで一気にあのボタンダウンであるとか、いろんなこうバリエーションのデザインのシャツが動き出したということで、それまで今クールビズで非常に売れてますワイシャツをはその前の年クールビズが始まる前までは全く売れなかったというのが現状ですそこから急にボタンダウンとかそれが先ほど言いましたその団塊の世代の方々のニーズとも合致してるしそれより下の世代にも大きく、百貨店のじゃあワイシャツ売りは面白いじゃないかというふうな傾向があったように思っておりますで、その中で、まあ、クールビズで、特にポイントになりますのが先ほど言いましたワイシャツということでじゃあちょっとワイシャツの話だけでは面白くなりませんのでデザインをちょっとお見せしたいというふうに思っておりますで、先ほど言いましたように普通のシャツカラーとかレギュラーカラーとか、ワイドカラーのレベルだったところが、例えばちょっと持ってくる、こういうデザインになりますこれが、スキッパータイプのボタンダウンだと思いますがこういう少し襟のデザインとボタンダウンによって襟越しが高くなるというところからこういうデザインのものですとか、それからこれがですね、こういうのがこれはまあ半袖なんですが、襟のところが2つボタンがありますこれがドゥエボットーネと言います、英語で言うとトゥーボタンということでイタリア語でドゥエというのは2つということで2つボタンによって襟越しが高くなっているとで、しかもボタンダウンというのは以前はほとんどなかったアイテムといいますか商品なんですけどもこういったものがもう今百貨店のとか量販店ですとか専門店ですとかもう自由に置いてあるというのが今のここ3年での大きく変わっている流れになりますそれからそのありがとうございます 最近の傾向として、これなんかが、これがいわゆるワンピースというスタイルなんですが、しかもセミワイドで、襟と本体の柄というかその色が違うと、これをまあクレリックカラーというんですが、クレリックというのはもともとその J プレスとかブルックスブラザーズとかいうまあトラッド、ピュアなトラッドの代名詞だったんですけども、それがもう一般的にもう全然来てもおかしくないよというところで、こういうものも出てきているというのが今の特徴です。はい、ありがとうございました。で、そういう中でもともとその、三越さんも環境省に提案をするときに、おしゃれな百貨店に、まあ、消費者の方に来ていただかなきゃいけないんで、このクールビズとうまくリンクするためにじゃあネクタイを外しただけでいいんだろうかという中で、もともとのファッションの中には、イタリアでそのこの夏のシーズンだけネクタイを外すルックスということで、センサクラバッテというふうにイタリア語で言うんですが、クラバッテというのは英語で言いますとネクタイということなんですが、そのネクタイを外すファッションというのがもともとありました。でその時にイタリアの男の人っていうのは男性は非常におしゃれなんで、ネクタイを外しただけなくてそこにポケットチーフをして、今私がしてますようなこの横位置、これは TB フォールドっていうんですけど、こういうものですとかスポンと入るパフですとか、そういう形でもともとがその、まあフォーマルなものなんですけども、ポケットチーフをすることによって胸元がネクタイで非常に締まっているところを外すわけですから、で通常のレギュラーカラーですとドテッと、襟越しが下がってしまうという中で、襟越しを高くするということと、胸元のポイントとしてこういうポケットチーフをするとか、そういうところによってアクセントをつけるというのが、センサクラバッテ、これは英語で言いますと、アンタイドと言います。で逆にネクタイをしたスタイルのことをタイドアップというんですが、アンタイドのルックスが今、こちらで、サンプルがございますが、真ん中の2つネクタイをしてないもの以外が、まあ、アンタイドと言います。アンタイドのルックスということで非常に、今、もうちょうどクールビズのファッションと合っていると。で、先ほど言いましたようにその襟越しの高いシャツのものを着て、ボタンダウンというのが非常に流行ったんですけれども、2005年度はそれで非常に各百貨店クールビズファッションということで、おしゃれな男性が増えたというところで非常に売れたんですけれども、にぎわったんですが、2年目になると少し傾向が変わってまいりました。で、3年目、この今年の2007年度がちょうどクールビズ3年目ということで、まあ、環境大臣が女性か女性でないかによってもものすごく PR 効果は違うんですが、どうしても男性の環境大臣になってくるとそこまでのアピールは弱いと、女性ほどこだわりがないというふうなこともあるんですが、今の傾向としてはもともと先ほど言いましたイタリア人のファッションというのはセンサクラバってネクタイを外すのが夏のファッションだったんですが、今回のサミットを見ていただいたら分かるんですが、ほとんど各国の先進首脳諸国の男性の、大統領ですとか首相であるとかというのはほとんどがタイドアップでネクタイをしているというところが、今イタリア人のファッションでも最近の雑誌等々を見てみますと逆にタイドアップ、しかしおしゃれなところを出していくというところと、一番向こうにありますのがこれオンワードカシヤマというところの、五大陸というブランドなんですが、ギガクールということで非常にその、素材によって肩パッドを薄くしたりメッシュの、まあ、汗パッドとかそういったものを入れたりして非常に軽量にして、着たら余計涼しくなりますよというふうな売り出しをしています。そうすると逆にネクタイをした方が、しても涼しいですよという売り方で、ドレスアップということで今非常に、まあ、各アパレルが力を入れています。だからおしゃれな、本当におしゃれな男性は真夏でもネクタイをするんだけれども、その代わり、機能性のスーツを着て清涼感を得るといったところが今の傾向になっています。ですからネクタイを外すものとネクタイはしますよというところが傾向です。でそれは昨年度2006年度に、2005年に非常に流行ってどんどん賛同する企業が増えてきてクールビズやります。そうすると逆に、中高年の男性がネクタイを単に外しただけと、上着も脱いだだけというふうなところが、 若い男性、30代とか20代の男性から見ると非常に、だらしないというふうな、居酒屋で出てきたようなネクタイを外して出てきたようなということが非常にその傾向があって、逆に若い男性は真夏に去年はネクタイをしようと逆クールビズという現象が起きまして、そういった流れを受けてこの2007年度はネクタイをしたルックスと、それから、ワイシャツのデザインクレリックですとかそういったものを増やしてきて、バリエーションを増やしてきているというのが今の状況です。で、皆さん方のところでクールビズをされているときに特に、岡山県は非常に2005年度も、積極的にクールビズを県知事以下されまして、確か2005年の6月1日に、クールビズキックオフということで、その時 の、 NHK のローカルの岡山放送で、環境のキックオフ、クールビズのキックオフということで、役職者以上のと県知事を囲んで会議をしているシーンが出まして、そこから、我々の百貨店にもどんどん公務員の方が買いに来ていただいて、非常に流行ったと。ただしかなり真夏ですのでどうしても3枚4枚買われたお客様も増えて、去年はそれほどでもなくて、今年はちょうど買い替え需要なのかなというふうなところも感じておるんですけれども、クールビズの捉え方も今は非常にそのいろんな考え方で自由に取り上げることができるようになったのではないかなというふうに思っております。で、一応今日は、サンプルはこちらでも見せてるんですけども、ちょっとメンバーを連れてきておりますので、生のモデルで、まあ、素人なんですが、ちょっとルックスを説明させていただくのでちょっと上がってみてもらえますか。はい、どうぞ。来てる間にですね、まずこのジャケスラなんですけど、ジャケットとスラックスということで、これはシャリックという、素材を使ってて非常に軽いジャケットと、この少しベージュのパンツの組み合わせです。で、その時にこの靴もこのマネキンに着せてるんですけども、非常に靴が、かなりどうしてもクールビズになると胸元のネクタイを外しますので、靴に非常に注目が入るということで、少し明るめの色ということで茶系の靴を持ってきております。こういうルックスですと、これで仕事をされても、まあ、業種によると思いますけれども、ある程度いいんじゃないかなという、シャリ感があって、おしゃれ感があって、非常に軽いジャケットとスラックスです。で、真ん中が、これがダーバンのモンスーンという、今私が着ているスーツもそうなんですが、モンスーンというのは、モヘアという、まあ、先ほどのオンワードの五大陸と違うところが、機能性でいくと、どうしても、合成のものを持ってきて、ミズノのアイスタッチとかという、まあ、T シャツとか肌着があるんですけども、合成で行った時に非常にひんやり接触冷感といいますか、こう着た感じがヒヤッとしたりして非常に涼しい感じはするんですけども、やはりベースはもう天然のものということで、アンゴラヤギの毛をで繊維で作っているものが、まあ、モヘアという素材なんですが、非常に光沢感もあって、おしゃれな、しかも上質感、質感が高いということで、このダーバンのモンスーンというのは非常に、まあ、何年経っても非常に真夏のスーツということで非常に人気が高いです。もう着た感じすごい軽いといったところがこういう特徴です。ではまず、今日着ているメンバーがこれ店前のメンバーなんですが、皆様方から見て非常に合格点がいただけるかどうか分かりませんけれども、まず彼はヨシー君というんですが、ちょうど20代ということで、彼が着ているルックスとしては、ここが少しそのストライプのシャツで、コンブレですから、コンのブレザーに少しここの V ゾーンといいますね、ここのゾーンがネクタイしてませんので、少しこう色を変えて、しかもストライプでちょっとこうシックな感じで、2つボタンのデュエというのをしてますんで、しかもボタンダウンでここがこう崩れないというルックスと、私どもの場合はこういう名鑑をして店頭に立つ場合には必ずポケットチーフ をするというルールを決めておりますので、お客様に失礼のない感じを出そうということで、彼の場合は、コンブレとこのグレーのスラックスで、ジャケットスラックスの組み合わせなんですが、ビジネスにも十分やっていけるというふうなイメージを出しています。それからこちらが高杉君というんですが、彼は30代で、少し、気を手張った格好をしてるんですけども、彼の場合は、ここがさっき言いましたワンピースカラーということで、襟と本体がやっぱりクレリックで、ワンピースのカラーでしかもクレリックということで、のものを着てもらってます。で、非常に仕事をする上で特に企画をするような会社ですとかいうのは、一応ここに、さっき言いましたそのこれはこういうふうにこう三角形が見えてたのがスリーピークスっていうんですけど、こういうポケットチーフの仕方によって少しエレガントな感じを出してた。で、このまま例えば夜のなんかのパーティー、プライベートのパーティーに行ってもおかしくないといった組み合わせです。それからこちらが八尾君と言いまして、同じく30代、まあ、後半になりますけど、彼の場合は岡山天満で、アルマーニというブランド、イタリアのアルマーニコレッツォーネというブランドのショップのチーフをしてもらってるんですけども、これは上下とももうアルマーニのスーツを着て、アルマーニの一応ドゥエボットーネのシャツを着てもらってます。で、アルマーニのポケットチーフでちょっとオレンジ系で少し目立つようにしてますけども、基本的にダークな色が多いんで、このシャツはちなみに2万7千円ぐらいのシャツなんですけども、アルマーニというのはジョルジアルマーニというのがありまして、がデザイナーが作ってるんですが、ジョルジアルマーニというのはかなりグレードの高い、プレステージの高い価格になりますが、こちらはアルマーニコレッツォーネということで、まあホワイトラインということで、その中間ぐらいの感じになるんですけども、こういう組み合わせと、黒の靴を履いてもらってます。で、去年まではダークなスーツに茶系の組み合わせが非常に流行ったんですが、この秋冬からは、スーツに黒の本当の黒の靴というのが今年のトレンドになってます、組み合わせとして。ですから非常にシンプルで白をベースにして、ちょっとこう、清潔感といいますかね、いうイメージを出しています。よく北野武史が、ダークな黒のスーツに、真っ白なワイズといいますか、山本洋次のシャツを着てるんですけども、そういうルックスが好きな方多いですけども、まあ、そういうイメージで出しています。それから最後になりますが、彼は、堀口君と言いまして、一応20代なんですが、ちょっと20代後半ですよね、あ前半ですか失礼しました、20代前半なんですが、ダーバンのメンバーです。で、一応先ほど言いましたモンスーンの少し今ディスプレイしているものでちょっと違うダークな、スーツを着てもらってますけど、これモンスーンで非常に、まあ、着た感じが軽くて、シャツも白ベースにして同じような感覚になりますけど、ここにちょっとモノトーン系のチーフを指してやってるというふうなイメージで、こういう組み合わせだったらビジネスにもいいんじゃないかなというふうに思っております。皆様方の方で何かご質問とかございましたらお受けいたしますけれども、何かございませんでしょうか。どうぞ。はいはいはいはいはい。いや、今お客様がお召しになっているように、ドゥエボットーネというのは2つボタンで、日本人の場合どうしても首が短いので、逆にイタリア人の場合トレボットーニということで3つボタンもあるんです。私なんかも首短いんでもうこんななっちゃうんですけど、じゃなくて1つボタンだけど、この襟がどうしてもこう開かないように、まあ、ボタンダウンでワンボタンで、というのもありますので、そういったものをお召しになったら、いいんじゃないかなと。ですから、これなんかが、ボタンダウンで1つボタンで、襟越しは少し高いけどもそれほど高くないといったイメージでしたら、非常にこう合わせやすいんではないかというふうに思っています。
まあ、行く日にはじゃあボタンダウンの一つボタン
がいいし、実際ノーネクタイの時にはここが やっぱり収まってる方がおしゃれな感じしますので、今お召しになってもね十分おしゃれな感じが出てると思います。はい、
ありがとうございます。
イタリア人がみんな首が長いことは全くないですし、ただイメージ的に今欧米人の方が長いんでというふうな感じはしますけど。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。他にどうぞ。インナーですか。あ、はいはい、そうですね。でそういうご質問をお待ちしておりましたので、今私がこれ今日着てきてるんですが、これは素肌の上に着てるんじゃなくて、こういう V ゾーンで機能性肌着で、しかも、この V 首ですね、丸首とかというのは要するにアメリカンカジュアルトラッドの中では定番なんですけど、イタリア の, そのさっき今センサクラバってアンタイドのファッションから言うとブーなんで、じゃなくてむしろこういう V ゾーンの深いもの、これが19センチぐらいあって中には22センチぐらいの、この長さですね。だから外からワンボタン外しても見えないと、2つボタン3つボタン外したら見えますけど、ワンボタンじゃもう着てるように見えないといったところが今の肌着のところのクールビズ対応では非常に人気の高いで、逆に半袖が出てきてますので、ノースリーブというのが店頭でも最近この V 首が深くて機能性で接触冷感で吸汗速乾で、非常にこう着やすい肌着を着て、しかもノースリーブ、いわゆるランニングのようなものが今店頭でも非常によく売れております。これちなみにこちらが2940円のお値段ですが、ちょっと高いんですけど、着た感じ、今私も今日着てますけども、非常に汗をかきやすい人間にとってはありがたい機能性肌着になっております。こちらがそれです。それからメーカーチ、これも一緒なんですけど、色が白ですとかグレーですとかベージュ系ですとかありますので、ぜひ肌着の方でそういったものを着ていただくと、日本はどうしても湿気が高いので、欧米人のように基本的にそのアンタイドのファッションはアメリカ人とかヨーロッパの方は、シャツを着ないんですけど、肌着を着ないんですが、素肌に着るというのがファッションの基本なんですけど、日本の場合はそんなことなくて、もうこれだけ湿気が高いので汗をかく人には絶対肌着を着なきゃいけないし、その時にはこういう V ゾーンの深いものが非常にいいんではないかと。これは2005年度ぐらいから一気に出てまいりまして、メーカーもいろいろ研究を重ねて、ここに書いておりますが、接触した時に冷感、冷たい感じがする、吸水速乾が湿気を吸って吸湿で熱を出すと、放熱といったこういったものが各メーカーが出しておりますので、ぜひご利用いただければというふうに思っております。ありがとうございます。何か他にございますでしょうか。それから小物なんですけど、例えばクールビズでノー上着ノーネクタイという企業も多いので、そういう方はじゃあどこに財布を入れるのと、名刺入れをどこに入れるのと、もうお尻のスラックスのポケットがパンパンになっちゃうよというふうな方に対しては、こういうマチの薄い、この幅の薄くて軽くて最低限、書類なんかなかなか分厚い書類は入りませんが、これは竹尾菊池という、じゃなくごめんなさい、竹尾菊池ですね、竹尾菊池の、ブリーフケースなんですけども、軽くてマチが薄くて財布とか名刺入れとかキーホルダーとかいうのは必ず入るとなって、これを持っていると、お尻周りはすっきりしたイメージになるというところの、こういう空筆対応のバッグというのも非常に出ております。それからですね、先ほど言いましたようにノー上着ノーネクタイになりますと非常に目立ちやすいので、2005年度ぐらいから非常にニーズが高いのがこういうベルトにおしゃれなこだわりを持った方々が非常に増えて、ベルトが非常に今人気が高いです。でこれはメッシュのベルト、ちなみに1万500円なんですけど、メッシュで清涼感を出すといったところとか、黒一色のベルトじゃなくてバックルもこういうバックルでちょっと茶系ブラウン系のもので少しワンポイントアクセントを出す、 こういったものが増えています。それから先ほどお話をしました、清涼感のあるポケットチーフですから、綿ガーゼのようなものから、綿からシルクからいろいろあるんですけども、地の厚いものから薄いもの、柄物から無地というふうなことで、結構そのジャケットとかスラックス、スーツのあれに合わせていろんな色をこう変えていくといったところもおしゃれな感覚になります。特に、まあ、真夏ですと非常に暑いので、朝の素材であるとか綿ガーゼのようなものが非常に人気が高いと。ただし転売の場合非常にちょっとお値段が高いんですが、これで、3360円取りますので、もっと安いものも当然置いておりますが、ポケットチーフをされることによって、ジャケット、スラックス、スーツでノーネクタイのものが非常に映えてくるというふうな感じになっておりますので、ぜひ、皆様方一度お店前の方にお箸を運んでいただければというふうに思っています。それからありがとうございました。で、一応クールビズの再考というか、まあ、再度考えてみようということで、これは日経ビジネスが特集をしてたことなんで、それを、まあ、皆様方にお伝えいたしますと、昨年のクールビズの問題点は、まあ、その3点ぐらい、問題があるんじゃないかと、集約されるんではないかという、これは専門家の方が書いているんですが、第一に、まあ、そのノーネクタイでいいということの開放感に満足をされて、普段のスーツからジャケットを脱いでネクタイを外しただけの格好になってしまっている方が非常に多いと、これが残念だということと、第二に、そのセットアップされたスーツは着慣れていてもジャケットルックスですね、ジャケット、スラックス、色が違うもの、素材が違うものをというスタイルになると、シャツとかパンツとか、それから靴ですとかベルトなどの小物に至るまでのトータルコーディネートがなかなかできてない方が多いと。それから第3に、そのカジュアルなスタイルだということになると、すぐ、まあ、ゴルフウェアをがカジュアルなスタイルだというビジネスマンも多いのではないかという、これは評論家の方が書いていることなんですが、そういったことで、さっき言いましたそのセンサクラバッタというそのイタリアのメンズファッションというのはノーネクタイなんだけれども、そこに、例えば、ジャケットとシャツ、あるいはシャツ1枚で過ごすときは一つ一つ そのアイテム、まあ、品目といいますかが、そのものがそのクオリティがスーツを着るよりもますますその際立つというふうなことになっているんで、スタイルを構成するアイテムが少なくなればなるほど、そのクオリティ、質感の良し悪しが分かりやすくなると。だから、少しでもその質感のいいものというのを皆様方の目でじっくりと選んでいただいてコーディネートをしていったらどうなのかというふうな提案をされてます。それからその色とかデザイン、例えばシャツで言えばクオリティの高いシンプルな白の無地は基本的には王道なんですけども、ジャケットなしでいくと何もかも寂しく感じられると、そういう中で淡い色とかストライプ、チェックなどを選んで少しこう変化をつけると、こういったところもその安泰度のファッションとしては必要なんではないだろうかみたいなことを ある評論家の方は書かれているというふうな状況ですので、ぜひクールビズのこの時期、そのこれが教科書だ、これがマニュアルだというものはないので、皆さん方の自由な発想の中で、ただしそのドレスアップといいますか、先ほど言いましたようにサミットでの特に欧米の首脳のメンバーかなり若返ってますけども、非常にそのタイドアップ、ネクタイはしてるけども基本は崩さない、ただしワンポイントおしゃれなものをアイテムといいますかね、色ですとか小物をきちんと身につけるというのファッションと、ノーネクタイなんだけれどもおしゃれ感のあるもの、色の組み合わせであるとか、単にネクタイを外して、居酒屋が出てきた形にならないということで、ネクタイの方も非常に素材感によって夏らしさを演出するものというのが出てきますし、それから今ソリッドタイといいまして、今特集を組んでますけれども、非常に無地の紺をベースにして、合わせていくというふうなネクタイの、まあ、トレンドもあるし、それからこの秋冬そうなんですけども、スーツがライトグレーといいますか、グレーのグラデーションということで、濃淡によって今までの従来のダークなスーツとか、 根系ばっかりじゃなくて、グレーを何着か持つことによって、グラデーションによって、新鮮なイメージを出すというふうなところもあります。で、これは全然余談ですけども、今2つボタンというのがスーツで今主流になっています。ニュー2つボタンと言われ出したのがもうすでに 6,7 年前に、そのパリコレとかミラノコレクションでメンズファッションでも出てきて、それが日本に今浸透してきたのがここ 1,2 年だと思うんですが、やっと3つボタンから今2つボタンで、 V ゾーンの非常にこう深くて、しかもここのラインが、このラベルのラインが、このラインが5字というんですが、5字が上がってくることによって V ゾーンを深く見せるというふうなファッションが今傾向になりつつあります。ただし私もそうですが、お腹の出ているような方は3つボタンによって、3つボタンの真ん中の一つ掛けによってお腹の出ているところをカバーできるみたいなところも3つボタンの良さであるので、何が何でもリクルートのメンバー含めて若い人は3つボタンで、中高年もかなり3つボタンになってきましたけども、という傾向からは今またスーツも2つボタンで、おしゃれになってきているということで、前あのメンズクラブだったと思うんですが、そういう雑誌で、昭和30年代のタミヤ二郎のファッションというのを特集でやったんですけど、その頃は非常にこのラインもこのテイラードの幅も非常に狭くて、今あのナロータイといいます、非常にタイが、幅が狭くなっているのが流行ってるんですが、まさにそういったところはもうかなり以前にそういう傾向のものを着てて着こなしている時代があって、そこからまた揺り戻しが来ているというふうなことで、スーツに関してはまあ2つボタンが今主流になりつつあると。ただし今のスーツに関しては機能的に非常に優れておりますので、真夏にはそういうさっき言いましたように軽量で軽くて、しかも機能性がいっぱい入ってて、もう着た感じがしないぐらいグラム数が軽くなっているということによって、逆に胸元を締めてもタイドアップをしても非常に清涼感を感じることができると。ただし真夏日が30度以上がずっと続きますと、それでも暑いんで、そういう時はクールビズをきちんとされて、去年と今年の違い、2005年と2006年と2006年の違いは、年々そのクールビズにされる方がこう時期が遅くなってきてるんで、6月1日からできますよというような話になってもなかなかやらなくて、だんだんクールビズのスタイルがこの地元岡山でも見えてきているというのが今の現状ですから、9月1日までクールビズありますので、ぜひもう真夏は時はネクタイを外したけど、少し襟元とか靴ですとかベルトですとかスラックスですとか、そういったところを意識されて、おしゃれなクールビズをぜひ皆様方お召しになっていただけると、非常に私ども百貨店の人間としてもありがたいというふうに思っておりますので、何かございましたら岡山天満屋の4階が紳士のフロアになっておりますので、ぜひお越しいただければというふうに思っております。今日は拙い話を長時間聞いていただいて非常にありがとうございました。どうもありがとうございました。
平井様からお話を出しました、はい。どうしましょう、質問も5分ほどございますが、もし先ほどで足りなければご質問等ございましたら、どなたか挙手をよろしくお願いいたします。
お尋ねします。
はい。
その私に思うんですけどね、はい、天満屋さんなんか行ってですね、
はい、
たくさんこう店が並んでるわけですね、
はい。
で私たちのようにこう専門外の人間はですね、全然わからないんですよ、はい。それで、
はい、
まあ、今お話になったようなことで、まあ、若干分かってくるわけですけども、はいはい、例えばですね、
はい、
トータルで、
はい、
この教えてくれるような、まあ、教室ではないですけども、
はい、
コーナーがあって、そこに行けば、まあ、こう今現在こういう動きでこうなってるから、こういうふうにしたらいいんじゃないですかというようなことがね、
はい、
教えてもらえるようなね、
はい、
ところを、まあ、場所がいるでしょうけども、作られて、
はい、
でそれに対してこういうものはここでここが売ってますよと、
はい、
まあ、メーカーがあると思うんですけども、そういうコーナーというか場所をですね、
はい、
作られたらいいんじゃないかなと思うんですよ。
そうですね、まあ、ぜひ参考にさせていただいてしたいと思うんです
が、そこに行けば、はい、大体自分の気持ち、
はい、
希望が分かると、
はい。
例えば今おっしゃったのは下着なんかでもですね、
はい、
私たちは、 まあ、スーパーとかどこで買うわけですよね、はい、ところがまあ今のいろんなまあ内容のものがあると しましてもね、はい、まあ、スーパーなんかでは売ってないと、はい、いうことがまあ現実にあるだろうと思うんで、はい、その場合にはまあ例えば店前に行けばこういうものがあって、はい、こういうのがありますよというまあ知識を与えてもらうということが、はい、もう一点はですね、
はい、
今さっきモデルでおられた方、ああいう方は普通はまあこうネクタイしないけども、はい、いざとなったらネクタイできるワイシャツなんでしょ。
そうです、基本的にはあのビジネス対応型なんで2つボタンで襟越しが高くてもネクタイ私もしますし、
それでね、
はい、
ネクタイをね、
はい、
まあ、若い人だからだいたい 40インチんですかね、はい、首周りが40ぐらいまでだろうと思うんですけど、はい、まあ、ちょっと太くなってきて45ということか47とかいうのは一般の人でもあるわけですよね、
はい、
私たちも相撲取りじゃないけども45、6なるんですよ、
はい、
場合ですね、それに合うものが非常に少なくて柄も少なくなるわけですよ、
はい、
で私一つ思うのはですね、ズボンなんかでも裾上げをしたりするようなズボンがあるじゃないですか、大体ズボンはそうなってるわけですよね、
はいはい、
だネクタイもですね、首周りはもう決めといて、はい、手だけは残しといてその人に合うように手を加工してあげるとか、
はい、
いうようなのがあればいろんな柄のものを作ってですね、
はい、
で首はもう今の40とか45とか作っておいて、
はい、
あとはその人の手が80とか82とか85とかあるでしょうから、はい、それに合わせていくとか、はい、初めから全部それに合ったものを作れというから無駄が出てくるから作れないんだと思うんですよ ね、
そうですね、
だから裾分けと同じように、はい、首を作るというのは難しいだろうと思うんで、
はい、
やはり手のところはなんかできるらしいんですよね、
はいはい、
あのこう長くしたり短くしたり、
はい、できますね、
加工できるらしいんですよね、はいはい、そういうことをねやっぱり考えたら割とワイシャツなんかは売れるんじゃないかなと思うんですけどね、
はい、
京都に行くとあるんですよ、京都専門のところがありましてね、
はいは
い、いろんなサイズがあっていろんな柄を売ってるとこあるんですよ、
はい、
だからああいうような形のもので、まあ、それ全部揃えっていうのは大変だろうと思いますけども、
はい、
まあ、そういうような形でされたら私非常にいいんじゃないかなと、
はい、ありがとうございます。
どうもあの2、3言いましたけどよろしく。
い
え
いえ、はい、ありがとうございます。ワイシャツのオーダーのワイシャツで、あつらえで、がございますけども、あつらえで今かなりクールビズ対応のものが、特に石井県知事なんかは毎回来ていただいて、どうしても首周りが大きくて、で雪もちょっと長いと、ちょっとこう通常の規制のサイズにはないものの方も非常に多いんで、そういう方のための2つボタンですとか襟越しの高いデザインとかいうのが、もうここ 2、3 年非常に急激に研究をしてメーカーさんの方も作ってきていただいてますんで、十分売り場の方で雪は短いけども、うん、首回りはこうだとかっていうところの対応をしてますし、通常の規制のところもパターンオーダーということで、簡単にある程度部分的にサイズ対応ができるようにはなっております。ただし今お話になったようなところは今後その参考にさせていただいて研究をしなきゃいけないかなというふうに思っています。それから先ほどお話があったそのクールビズを教えるようなコーナーとかというところなんですが、たまたまこの28日に岡山県の県知事の任命式がありまして、たまたま私と岡本女性がですね、転売の場合は、行きまして、任命式を受けるんですが、そのクールビズのサポーターということで、この期間中だけその百貨店、この百貨店に行ったらバッジをつけている人間がいると、でそこを訪ねてもらったらクールビズのトータルな、接客をさせていただくというところで今度行きますので、それがいろんな百貨店専門店にも何人かずついらっしゃって任命をされますので、まあ、そういったところで少しずつ県庁の方も特に環境課の方が、これからクールビズを本格的に大きく、取り上げていくんだというお話ですので、まあ、ちょっとずつそういうふうになってます。ただし店頭でそのクールビズでこれがっていうのはお客さんがいらっしゃる場合もあるし、いらっしゃらない場合もあるので、そこで専門の場所を設けるというほどお客様の声がまだまだ少ないのは確かなので、その辺とこれからどういうふうに調整をしていくかというところが今ご意見いただいたので考慮しなきゃいけないというふうには思っておりますので、 よろしくお願いいたします。
あの専門の場所というのはですね、はい、クールビズだけじゃないんですよ、
はいはい、
一般のやっぱり我々がですね、
はい、
ワイシャツ買って、まあね、ズボン買って、はい、いろいろあるじゃないですか、
はい、
そういった時に、まあ、初歩的なことがわからないとか、はい、あるいはメーカーの商品がわからないとかあるわけですね、はい、そういうのが、まあ、いわゆる恥をかかない
でや
る教えていただけるような、はい、コーナーを、はい、あの年中作っておけばいいんじゃないかという意味のこと
を、コンシェルジュのようなものがおるところですよね。でそれがお客様そこへ訪ねてこられたらきちっとすべてご案内をして差し上げ
る。だからワイシャツだったらどういうのメーカーのものがあってどういうのがありますよとか、
はい、
だからまあスーツだったらどういうメーカーがあってどういう、はい、内容が違いますよとか、はい、いうことの、まあ、説明とかいろんな、まあ、トータルで分かるような人がおられたらいいんじゃないかなと思うんです、
ね、分かりました。あのそれも貴重なご意見ですので、
はい、
そういうことをやってる百貨店もすでにございますの で、
あ、そうですか。
今後私ども店前もあのそういうところを積極的に取り入れてお客様のこう爪の先から頭の先まできちんと応対できる、まあ、それ以外の商品もそうですが全体にご案内できるような、まあ、コンシェルジュのようなものもぜひやっていかなきゃいけないというのを思っておりますのでご参考にさせていただきますのでよろしくお願いします。
はい、ご質問とご回答ありがとうございました。今日はあのマネキンも、持ってきてくださいました。またテーマの社員の皆様がもこうやって実例で立っていただきました。あのファッションとしての、まあ、クールビズであったりいわゆるビジネスシーンでこうエチケットとしてのクールビズ、まあ、機能美を追求したクールビズ、まあ、いろんな、方面があると思います。まあ、あの少し頭を使わなければいけないといえば頭を使わなければいけないんですけども、まあ、これを楽しめるような夏になればいいんではないかと思います。今日はどうも平井様ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それでは以上をもちまして岡山的塾平塾とさせていただきます。なお次回7月10日火曜日は午後6時半より当サンタホールで岡山大学学長千葉教蔵師を講師にお迎えしご講演いただく予定になっております。多数お誘い合わせの上ぜひご来場くださいませ。本日は長時間ありがとうございました。お気をつけてお帰りくださいませ。重ねてご案内申し上げます。岡山的塾ではホームページを開設しております。岡山的塾で検索していただければあのヒットするかと思います。URL は http://okayamajuku.jp でございます。またぜひホームページの方でもご覧くださいませ。